おはようございます。皆さん、元気に過ごしていらっしゃいましたか？今日皆さんにお会いできてとても嬉しいです。昼の明るい時間がどんどん短くなっていく毎日で、気温が随分と下がってきました。皆さんには風邪をひかないように、うがいもしたりして注意してください。そして体を強くし、元気に過ごしてください。イエス様が愛されている皆さんです。イエス様が一人一人をお守りくださいますようにお祈りしています。今日読んでいただいた聖書の言葉です。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。この箇所です。なぜお弟子さんたちは、ユダヤ人ですけれども、ユダヤ人を恐れていたのでしょう。なぜ家の戸に鍵をかけていたのでしょうか。いつもお弟子さんたちのそばに、そして一緒にいてくださったイエス様が、もうそこにはいらっしゃらないからでした。イエス様がいらっしゃらないとは、イエス様に何が起こったのでしょうか。実は、イエス様はイエス様を妬み、憎む者たちによって、何も悪くないのに乱暴に捕らえられてしまったのです。それだけではありません。昼間行う裁判をもう夜のうちに行い、罪のない、出てこない罪を着せてイエス様を十字架につけて殺してしまったのです。ペトロさんもヤコブさんもヨハネさんも近くで様子は見ていましたが、12人のお弟子さんたちはもうそこにはおりませんでした。十字架からイエス様を降ろしされたのは誰でしょうか。そしてお墓に納めたのは、誰だったでしょうか。一人はみんなの前でイエス様を信じているとは言わなかったのですけれども、勇気を持ったヨセフさんでした。もう一人、夜こっそり他の人に知られないようにしてイエス様を訪ねたことのある議員のニコデモさんでした。イエス様のそばにずっといて、イエス様と生活も一緒にしていたお弟子さんたちは、当時はイエス様にこんなに近くいる弟子たちだぞと誇らしく元気でした。でも今は怖くなって隠れてしまったのです。こんな男の子のことを思い出しました。いつもお母さんのそばで安心していました。ところが、お母さんがお仕事でお店に出て行ったら、見えるところにいるのに、その男の子はわーわーと泣き始めました。こんなことを言いました。仕事を辞めろ、仕事を辞めてこっちに来て、と泣きじゃくっているのです。他の誰かがなだめようとしても泣き止みません。お母さんがお店から彼のもとに戻ってくると、ピタリッと泣き止みました。喜んでいました。安心したからです。お弟子さんたちも、いつも一緒におられたイエス様はもうおられません。がっかりしたのです。イエス様を不当に捕らえたユダヤ人たちが怖くなってきたのです。不安でしょうがないのです。当然かもしれませんね。誰でもそばにいるのが当たり前の家族がいると感じませんが、もしいなくなったら驚き、がっかりし、あの男の子のように泣いてしまいます。ですから、お弟子さんたちも同じだったのでしょう。日曜日の朝のことでした。お墓にもそのご遺体がない。誰かが盗んだのかもしれないと、お墓を見に行ったマリアさんの知らせでした。ますますがっかりしたお弟子さんたちです。恐れて家の戸に鍵をかけていたお弟子さんたちでした。ご遺体もなくなってしまったという知らせに、心は暗くなって、 これからどうすればいいんだろうかと考える力もなくなっていたことでしょう。私たちだったらどうしたでしょう。聖書の言葉です。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。もう朝から夕方になっていました。辺りも暗くなってきたでしょう。そこへです。イエス様が来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われました。お弟子さんたちはびっくりしたでしょう。扉を叩く音もせず、開いてもいません。鍵がかかっています。しかし、悲しんでいるお弟子さんたちにぶつからずに、その真ん中にスーッと現れたのです。イエス様でした。その優しい声でした。あなた方に平和があるように。不安の心に響く言葉でした。あなた方に平和があるように。それだけではありませんでした。この後イエス様は、ご自分は幽霊ではないと、ご自分のお体を見せました。ご覧なさい。お手をお見せになりました。そこには大きな釘でできた傷の跡がありました。お体をお見せになりました。脇腹には太い槍で刺された傷の跡がありました。まさしくイエス様でした。弟子たちは戻ってこられたイエス様とまた一緒になれて、どれほど喜んだことでしょう。不安がもうなくなりました。イエス様の平和で心がいっぱいになりました。皆さんもいつもと違うことが突然起こったり、そばにいて助けてくれる人がいなくなったりすると、どうしようと不安になることがあるでしょう。しかし心配しないでください。イエス様はどこにでも来てくださり、皆さんにおっしゃいます。あなた方に平和があるように。この言葉はイエス様があなたのそばにいますという印の言葉です。イエス様が一緒だから平和があるのです。だから勇気を出しなさい。私が力や知恵を与えますとおっしゃってくださるのです。悲しいとき、つらいとき、イエス様のお名前で神様にお祈りしましょう。助けてくださいます。勇気を持って進みましょう。今日の聖書の言葉を一緒に言ってみましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。ヨハネによる福音書20章19節。もう一度一緒に言ってみましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。ヨハネによる福音書20章19節。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。ユダヤ人を恐れて家の戸に鍵をかけていたお弟子さんたちのところに来てくださったイエス様に感謝いたします。あなた方に平和があるようにとお弟子さんたちを勇気づけてくださったことをありがとうございます。イエス様は私たちのために十字架で命まで捧げ復活してくださったこと、神様に背を向けた私たちの罪を許し、神様の子供として迎えてくださったことを感謝いたします。私たちが自分中心をやめて神様に帰り、いつも勇気を持って歩めますように励ましてください。そして私たちが自分を愛し、同じように隣人や家族、お友達、どのような国の人々も愛せますようにしてください。 イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。